愛がある街と人をつなぐ市政情報誌、広報舞原、2026年7月1日、第377号をお届けいたします。今月の表紙、舞原市で開催されるインターハイホッケー競技に出場予定の伊吹高校ホッケー部、青いグラウンドでスティックを持つ笑顔の定規小太郎選手と山本里奈選手のカラー写真です。表紙撮影、写真サポーター早川武史、暮らしの情報配信中、舞原市 LINE 公式アカウント、二次元コードが表示されています。友達登録お願いします。表紙説明終わり。特集、インターハイホッケー競技大会をみんなで応援しよう。市内で開催。7月から滋賀県内を中心にインターハイ、全国高校総体が開催されます。舞原市内ではホッケー競技大会が開催され、地元伊吹高等学校ホッケー部が出場します。ホッケータウン舞原で繰り広げられる高校生たちの熱い戦いをぜひお見逃しなく。ホッケー競技大会、観戦無料。開催日程、8月8日土曜から8月12日水曜。開催場所、OSP ホッケースタジアム、伊吹第一グラウンド、県民共済ドーム長浜。競技種目、男子、女子。インハイ TV、インターハイ全競技の試合を視聴できます。二次元コードが表示されています。ファッツホッケー？ホッケーって何？ホッケーはスティックとボールを使い、相手のゴールにボールを入れて得点を競う競技で、1チーム11人でプレーします。スピーディーなボール回しが特徴で、試合時間残り10秒で得点が入る、最後まで何が起こるかわからない、スリリングなゲーム展開が魅力です。ボールの大きさ、硬さは野球の硬球とほぼ同じ。舞原市では昭和56年の琵琶湖国体でホッケー競技会場として選ばれて以来、身近なスポーツとして親しまれています。2023年12月には公式ホッケータウン認定、日本ホッケー協会100周年記念事業において、ホッケー競技の普及に貢献している自治体として、舞原市が認定されており、昨年、滋賀県内で開催された国スポ大会では、再びホッケー競技の会場として選ばれるなど、舞原市のホッケーは、ますます盛り上がりを見せています。ここに注目。ペナルティーコーナー。ペナルティーコーナーとは、ホッケーで最も得点の確率が高い特徴的なセットプレーのこと。守備側で故意の反則などがあった場合に、攻撃側チームに与えられます。攻撃側は何人でもこのプレーに参加できる一方、守備側はキーパーとフィールドプレイヤー4人で守らなければならないため、攻撃側にとっては大きなチャンスとなります。プレー中のカラー写真が3枚あります。画像はすべて昨年の国スポ大会開催時のもの。インタビュー、大会出場予定の伊吹高等学校ホッケー部のお二人にお話を伺いました。伊吹高等学校男子ホッケー部キャプテン、定規小太郎選手。舞原市の皆さんと勝利を分かち合いたい。僕たちは全国大会3冠という目標を掲げて日々練習に取り組んでいます。そのためにまずは全国大会の一つ目となる今回のインターハイに挑み、チーム一丸となって優勝をつかみ取りたいと思います。いつも応援してくださっている舞原市の皆さんに恩返しができるよう、しっかりと結果を出して皆さんと勝利を分かち合いたいです。攻撃力を武器に全国と戦う。僕たちの強みは、守りから攻めへの素早い切り替えと、そこからの厚みのある攻撃だと思っています。 この攻撃力を武器に全国と戦い、地元の皆さんにもパワーを与えられるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。伊吹高等学校女子ホッケー部、ゲームキャプテン、山本里奈選手。粘り強いプレーで勝利をつかみ取りたい。昨年の国スポ大会ホッケー競技も米原市で開催されたのですが、少年女子滋賀チームは3位という悔しい結果だったので、今年こそは絶対に優勝したいと思っています。私たちのチームは粘り強いプレーを持ち味としています。たとえ先に失点したとしても、最後まで諦めずに守り抜き、得点を返して勝利をつかみ取りたいです。チーム全員で支え合い、力を出し切る。大会が近づき、練習も厳しくなってきているのですが、いつも明るく元気な仲間たち皆で支え合って頑張っています。本番でもチーム全員の力をしっかりと出し切れるよう、大会に向けて準備をしていきたいと思います。お二人のカラー写真が掲載されています。来年はこれ。ワールドマスターズゲームズ2027関西ホッケー競技 in 米原市開催決定。35歳以上の方なら誰でも参加できます。エントリーなど詳しくはこちらから。市公式ウェブサイト二次元コードが表示されています。期間2027年5月15日土曜から23日日曜。場所 OSP ホッケースタジアム伊吹第一グラウンド。お問い合わせ市スポーツ推進課電話 53-5155 ファックス 53-5129。 米原市で初開催、子どもが主役の職業体験イベントアウトオブキッザニアイン米原開催決定。地元で活躍する仕事が大集合。楽しみながら学べる2日間です。アウトオブキッザニアとは、職業、社会体験施設、キッザニアを運営する KCJ グループが監修するプログラムです。地元で活躍する会社などの協力により、本物そっくりの仕事体験をお楽しみいただけます。日時、2027年。2月27日土曜、28日日曜。場所、滋賀県立文化産業交流会館。米原学び合いステーションほか。料金、1プログラム500円。別途材料費がかかる場合があります。対象、市内在住の小学1年生から中学3年生。空き状況によっては、市外の方も参加可能となります。内容、市内企業等の職業体験ブースで本格プログラムを体験。仕事体験をすると、飲食など指定のショップで使える専用通貨、お給料がもらえます。出展事業者大募集。職業体験ブースに出展いただける事業者様を募集中です。お申し込みなど詳しくはこちらから。二次元コードが表示されています。キッザニア運営のプロによる体験プログラム監修。企業の技術や魅力を直接発信できる絶好の機会です。将来の担い手への早期アプローチ。企業認知度向上につながります。アウトオブキッザニア。視聴コラム。市制限。米原市の子どもたちのために地域の職業体験の場を。本市では都市部に比べて子どもたちが多様な体験に触れる機会が少なく、社会体験や職業体験の面で体験格差が生じているのではないかと感じています。子どもたちの夢や将来の可能性が住む地域や経済的な事情に左右されることなく、子どもたちが自らの努力で夢を叶えられる希望ある街にしたいという思いからアウトオブキッザニアイン米原を開催いたします。本事業は 働くことの楽しさや大切さ、社会の仕組みを学びながら、自分の興味や将来の夢を見つけるきっかけを作るものです。夢や目標を持つことは、学習意欲の向上や日々の生活への前向きな姿勢にもつながると考えます。また、本誌には、国内有数の技術を持つ企業や、地域を支える魅力的な地場産業が数多くあります。本事業を通じて、子どもたちが地元企業の魅力に触れ、郷土への誇りを育むことは、将来の地域を支える人材育成の一歩となります。企業の皆様におかれましても、次世代の担い手へ自社の魅力を伝える機会として、ぜひお力添えをお願い申し上げます。米原市長、隅田光也。お問い合わせ、市政策推進課。電話 53-5162、ファックス 53-5148。熱中症警戒アラート運用中。熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い、暑熱環境になると予想される日の前日夕方、または当日早朝に都道府県ごとに発表され、発表された情報は、市防災アプリや SNS、テレビなどを通じて発信されます。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温の調節ができなくなった状態でめまいや吐き気、頭痛、失神など様々な症状をきたし、最悪の場合は命に関わる危険な疾患です。熱中症警戒アラート発表時は次のような予防行動を行い、熱中症を防ぎましょう。知っておこう予防行動。まずは熱中症警戒アラートをチェック。熱中症を予防するためには暑さを避けることが最も重要です。熱中症警戒アラートを活用し、危険な暑さが予想される場合は、不要不急の外出はできるだけ避けましょう。熱中症警戒アラートはこちらからご利用いただけます。環境省 LINE 公式アカウント。二次元コードが表示されています。喉が渇く前に水分補給。喉が渇く前にこまめに水分、塩分を補給しましょう。1日 1.2 リットルが目安。我慢せずエアコンを使おう。日中や夜眠っている間も我慢せずエアコンなどを使用し、室内を適切な温度に保ちましょう。運動は中止や延期を検討。危険な暑さが予想される場合、屋外やエアコンのない屋内での運動は中止や延期を検討してください。リスクが高い方へ声かけを。高齢の方や子供、持病のある方など、熱中症リスクの高い方には、エアコンの使用や水分補給を行うよう、家族など身近な方から声をかけましょう。市内のクーリングシェルター、指定暑熱避難施設をご利用ください。市では危険な暑さから身を守り、暑さをしのげる場所として、一時避難できる施設、クーリングシェルター、指定暑熱避難施設を指定しています。クーリングシェルターは指定施設の利用可能時間においてご利用いただけます。指定施設、公共施設、市役所本庁舎、三島支所、三島図書館、大見図書館、ルッチプラザ、米原学び合いステーション、三島学び合いステーション、伊吹薬草の里文化センター、人権総合センター SC プラザ、地域福祉センター夢ホール、民間施設、平和堂フレンドマート、米原駅前店、平和堂フレンドマート三等店、ホームプラザナフコ米原店、各施設の開館日など、詳しくはこちらをご覧ください。市公式ウェブサイト、二次元コードが表示されています。 クーリングシェルター協力施設募集中。詳しくはこちらをご覧ください。市公式ウェブサイト、二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市健康づくり課、電話 53-5125、ファックス 53-5128。みんなで作るみんなの総合計画。基本計画、意見募集中。あなたのいいねを教えてください。現在、基本計画の策定にあたり、皆様のご意見を募集しています。いいなと思う案に投票し、感じたことをお聞かせください。いただいたご意見は、今後のまちづくりに生かしていきます。募集期間、7月17日金曜から31日金曜まで。米原市役所本庁舎3階、てってこみゅ、市民活動スペースでも皆様のご意見を募集しています。お気軽にご参加ください。意見募集はこちらから、二次元コードが表示されています。これまでの取り組み、基本構想の策定に向けて様々な活動を行ってきました。アンケート調査。住みやすいは 72.8%。住み心地の円グラフがあります。内訳。住みやすい 28.5%。どちらかといえば住みやすい 44.3%。どちらとも言えない。18.7%。どちらかといえば住みにくい 5.2%。住みにくい 2.3%。不明、無回答 1.0%。以上です。各種ワークショップ。街の未来や地域の課題について話し合いました。たくさんのアイデアやご意見をいただきました。ワークショップのカラー写真が2枚あります。皆さんからいただいたご意見。自然豊かで子供を育てやすい。郷土愛がある人が多く、地域の人が優しい。若者や企業が生き生きと活躍できる街へ。みんなで支え合える街。お問い合わせ。米原市役所政策推進部。政策推進課。電話 0749-53-5162。ファックス 0749-53-5148。e メール sousei@city.maibara.lg.jp。脱炭素通信、ボリューム12。エコな暮らしを一緒に。みんなで作る脱炭素社会。誰もが気軽に始められる地球温暖化対策をご紹介します。私たち一人一人ができることを実践していきましょう。グリーンカーテン始めてみませんか？ゴーヤやアサガオなどつる性植物を窓の外や壁面に貼ったネットなどに這わせて、カーテンのように覆ったものをグリーンカーテンと言います。夏の直射日光を遮り、歯から出る水蒸気で周囲の温度を下げるため、エアコンの使用や建物自体の蓄熱を抑えることができるなど、省エネ効果が期待できます。見た目も涼しく、手軽に取り組める地球温暖化対策として、グリーンカーテンを始めてみませんか？グリーンカーテンの例のカラー写真があります。詳しくはこちら、環境省ウェブサイト、二次元コードが表示されています。給水スポットを利用してペットボトル削減。市では、ペットボトルなどのプラスチックゴミの使用抑制や削減を目的に、マイボトルの利用を推奨する脱炭素地域づくりの取り組みとして、市役所本庁舎3階の市民活動スペースをはじめ、 各学び合いステーション、各体育施設、図書館など、計12箇所に給水スポットを設置しています。マイボトルを持参して、ぜひご利用ください。市役所本庁舎3階、給水スポットのカラー写真があります。使用済みの食用油をリサイクル使用。市では家庭からの使用済み天ぷら油などの食用油を回収して、ゴミの減量化を推進するとともに、廃食用油をバイオディーゼル燃料に精製しリサイクルするため、食用油に限る廃食用油を回収しています。また、精製されたバイオディーゼル燃料は、市公用車の燃料としても使用しています。気軽に始められるリサイクルに、ぜひご協力をお願いします。回収方法。油の容器やペットボトルに入れて、指定の回収場所までお持ちください。回収場所。市役所本庁舎。回収ボックスに入れてください。市役所三島支所。いぶき窓口センター。アイランド駐輪場内。大見窓口センター。大見図書館駐輪場内。本庁舎回収場所の見取り図があります。回収ボックス。立体駐車場と受水槽の間にあります。一旦駐車場に入ってください。脱炭素ニュース。匠堂合同会社が、滋賀 CO2 ネットゼロ未来賞を受賞。市内の建設会社である、匠堂合同会社、合同1361-20が、県主催の令和7年度、滋賀 CO2 ネットゼロ未来賞を受賞されました。同社が提案する未来はライヤは、断熱性能等級7の高性能住宅に太陽光発電システムプラス蓄電池を組み合わせた住宅です。特許工法により断熱性能等級7の住宅建築を一般的なコストで実現し、そのコストカット分を太陽光発電システムと蓄電池の設置に充てることによって、断熱性能の高さと発電設備により電気をほぼ買わない家を実現しました。生活コスト低減と CO2 削減を両立させることができることや、太陽光発電システムと蓄電池の設置により災害時の備えとしても活用できることが評価され、今回の受賞につながりました。表彰式でのプレゼンの様子のカラー写真があります。お問い合わせ、市産業政策課、電話 53-5112、ファックス 53-5139。
インフォメーション。国民健康保険加入者の方へ。資格情報のお知らせ、または資格確認書は、7月中旬から下旬にお届けします。国において、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は新たに発行しないこととされ、マイナ保険証を基本とした受診に変更となったことから、本市国民健康保険に加入されている方に、区分に応じて8月1日から使用いただく資格確認書または資格情報のお知らせをお届けします。交付対象の方には、7月中旬から下旬にご自宅にお届けしますので、内容に誤り等がないか確認してください。マイナ保険証とは、健康保険証利用登録がお済みのマイナンバーカードのことです。資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方が受診等される際に、何らかの事情でマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と合わせて提示いただけるよう交付しているものです。スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにログインし、資格情報画面、ダウンロードした PDF を含む、をマイナ保険証と合わせて提示することでも、保険診療を受けることができます。マイナポータルはこちら。二次元コードが表示されています。 マイナ保険証の有無や年齢によりお届けするもの、医療機関等で提示するものが異なります。マイナ保険証をお持ちの方で、令和9年7月31日までに75歳になる方は、誕生日までに後期高齢者医療制度の資格情報のお知らせ、有効期限が75歳の誕生日の前日のものをお届けします。令和9年7月31日までに75歳になる方以外の70歳から74歳の方は、有効期限があり、年度更新による新しい資格情報のお知らせを毎年お届けします。令和9年7月31日までに70歳になる方は、誕生月の末日、1日生まれの方は、誕生日の前月末日までに、負担割合が表示された新しい資格情報のお知らせをお届けします。令和9年7月31日までに70歳になる方以外の、70歳未満の方で、資格情報のお知らせをお持ちでない方は、有効期限はなく、今後は国保資格に変更がない限り、資格情報のお知らせの送付はありません。令和9年7月31日までに70歳になる方以外の70歳未満の方で、すでに資格情報のお知らせをお持ちの方は、有効期限はなく、国保資格に変更がない限り、お届けするものはありません。マイナ保険証をお持ちでないすべての方は、薄紫色の資格確認書をお届けします。医療機関等で提示するもの。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証。お持ちでない方は、資格確認書。マイナ保険証をお持ちの方で、障害をお持ちの方など、配慮が必要な方は、保険年金課に申請することで、資格確認書を取得できます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。すでに申請がお済みで、資格確認書を交付している方には、毎年更新を行い、新しい資格確認書をお届けしますので、申請は不要です。本市の国保加入中に限る。同じ世帯にマイナ保険証をお持ちの方とお持ちでない方がおられる場合は、資格情報のお知らせと資格確認書を別々に送付します。同じ世帯であっても、2通に分かれて届く場合があり、資格確認書は簡易書き留めで送付するため、お手元に届く時期が異なります。同じ世帯で、世帯主の A さん、マイナ保険証あり、B さん、マイナ保険証あり、C さん、マイナ保険証なしの場合、7月中旬から下旬に普通郵便で、世帯主 A 様宛てに、A さん、B さん分の資格情報のお知らせ、簡易書き留めで世帯主 A 様宛てに C さん分の資格確認書が届きます。すでに資格情報のお知らせをお持ちの70歳未満の方は、国保資格に変更がない限り、新たな資格情報のお知らせは届きません。マイナ保険証をお持ちの70歳未満の方の資格情報のお知らせには有効期限がありません。加入者の国保資格に変更等があった場合のみ、新しい資格情報のお知らせをお届けしますので、現在資格情報のお知らせをお持ちの方は、お手元の資格情報のお知らせを大切に保管してください。なお、紛失等により、資格情報のお知らせの再交付を希望される場合は、二次元コードから申請いただくか、市役所窓口で申請いただきますようお願いします。資格情報のお知らせ、再交付申請はこちら。二次元コードが表示されています。マイナ保険証を持っていても、転職等で医療保険者が変わる場合は手続きが必要です。マイナ保険証の登録の有無に関わらず、国民健康保険への加入・創出の届け出は、必ず14日以内に行ってください。お問い合わせ、市保険年金課、電話 53-5114、ファックス 53-5118。国民健康保険加入者の方へ、便利なマイナ保険証をぜひご利用ください。マイナ保険証があれば、 限度額認定証の交付申請は不要です。医療機関等で支払った一部負担金が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた金額を国保が負担する高額療養費制度があります。一つの医療機関の窓口での支払いを限度額にとどめるためには、限度額適用、標準負担額減額、認定証、以下認定証と言います、の交付申請が必要ですが、マイナ保険証を利用される場合は、認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。マイナンバーカードを持っていない人、またはマイナ保険証の利用登録をしていない人は、申請が必要ですので、入院等に伴い高額な医療を受ける予定があり、認定証の交付を希望される場合は、市役所窓口で申請してください。70歳以上の場合は、所得区分により認定証の交付が不要となる場合があります。制度概要はこちら、市公式ウェブサイト、二次元コードが表示されています。高額療養費制度の自己負担限度額等について、現在国で見直しが検討されています。国における検討状況等はこちらをご確認ください。厚生労働省ウェブサイト、二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市保険年金課、電話 53-5114、ファックス 53-5118、7月の移動市役所の運行日程。午前9時30分から11時30分。月曜日、鮫貝。火曜日、柏原。7日火曜、21日火曜は運行なし。水曜日、巡回。木曜日、沖里。金曜日、吉月。午後、14時から16時。月曜日、吉月。火曜日、沖里。7日火曜は運行なし。水曜日、巡回。木曜日、柏原。2日木曜は運行なし。金曜日、鮫貝。3日金曜は運行なし。取扱業務など、詳しくはこちら。市公式ウェブサイト。二次元コードが表示されています。移動市役所の配置場所。沖里、米原診療所前、旧沖里行政サービスセンター前、鮫貝、JR 鮫貝駅前、旧鮫貝行政サービスセンター前、柏原、三島 B&G 海洋センター駐車場、吉月、旧東草野小中学校敷地、旧吉月行政サービスセンター前、巡回場所及び運行なしのご案内。7月1日水曜、午前、運行なし。8日水曜、午前、米原学び合いステーション。午後、地域。15日水曜、終日、運行なし。22日水曜、午前、地域。午後、地域。29日水曜、終日、運行なし。天候不良等により運行を取りやめる場合は、事前に防災アプリや市 LINE 公式アカウントでお知らせします。毎月の運行カレンダーや地域の配置場所は、市 LINE 公式アカウントでお知らせします。市 LINE 公式アカウントはこちら。二次元コードが表示されています。滋賀県知事選挙の期日前投票所へ巡回します。7月1日水曜、16時から16時30分、三島 B&G 海洋センター駐車場。7月2日木曜、15時から15時30分、神津原交流センター駐車場。16時から16時30分、藤川集会所前。7月3日金曜、16時から16時30分、大久保自治会館前。お問い合わせ、市地域振興課、電話 53-5171、ファックス 53-5178。漏水通報にご協力ください。道路上で水が噴き出ていたり、 雨が降っていないのにいつも水たまりができているような場合、それは地下に埋設されている水道管からの水漏れかもしれません。市では普段から漏水調査等を実施していますが、漏水の発見のためには皆様のご協力が必要です。漏水かなと思ったら、市上下水道課までご連絡をお願いします。近江地域での漏水は、長浜水道企業団にご連絡をお願いします。道路の漏水の写真があります。お問い合わせ、市上下水道課、電話 53-5173、ファックス 53-5179、長浜水道企業団、電話 0749-62-4101、酒田駅前駐車場利用者募集。酒田駅前駐車場の利用者を募集しています。定員限定25区画。料金、市内在住の人、月額3000円。市外在住の人、月額4000円。申し込み方法など、詳しくはこちら。市公式ウェブサイト。二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市都市計画課、地域交通政策室、電話 53-5111、ファックス 53-5138。